Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。こちら上海の陽気は日本とほぼ同様で、まるで日本を追いかけるようにして突然に35度、これおとといですけれども、暑くなったり、あるいは、昨日ですね、ガクンと気温が下がって、肌寒くなったりしています。不順な天候が続いている上海です。今月もエピソードを4つご紹介したいと思います。では早速エピソードの1つ目からです。エピソード1、続報、重慶ガスメーター騒動のその後です。先月のこのコラムでご紹介した、中国の重慶で起こったガス料金急騰の件ですけれども、その後ちょこっと進展がありましたので、簡単にご紹介します。重慶市におけるガス料金がそれまでよりも異常に上がったことで、多くの市民の批判を浴びました。でその結果政府は慌ててしまい、調査せざるを得なくなりました。その調査結果については、前回お話した通りで、重慶ガス会社の過剰請求ということで、一応の決着を見ました。決着の仕方やその中身自体にも問題はありましたけれども、SNS 上ではとりあえずの収束を見たようです。でその後なんですけれども、やはり SNS で新しい情報が入ってきました。重慶ガス会社が利用者から徴収した過剰な支払い金のその一部を返金すると発表しました。で興味深いのはその返金額です。これいくらだと思いますか。おそらく本来であればその家庭ごとのですね、平均的な使用量などをもとに計算するのが、一応理想的というか、道理なんですけれども、重慶ガス会社はそのような面倒な方法は取らないようです。一律に全ガス利用者に 0.08 元を返金するとしています。0.08 元です。日本円で 1.68 円です。すごいですね。さすがです。国営企業に怖いものなしです。次、エピソード2にちょっと入っていきたいと思います。2つ目ですけども、これ断食についてちょっとお話をしたいと思います。先月の15日から2週間の日程で断食療法をやってみました。個人で勝手にやったのではなくて、ある会社が募集する断食療法プログラムというものに参加して、試してみたものです。費用は、1000元でした。1000元ですから日本円で、2万円です。もともとは妻の幼なじみが、これに参加したらしくて、その効果が、なかなか良かったということで、妻が自分もやってみると言い出しました。 で、まあ、2人の生活で1人がですね、全くご飯を食べないという状況になってしまうのは、私としてはちょっと食べにくいですよね。で、それではということで、私も一緒に体験することにしたわけです。最初の1週間は断食療法を主催する会社が用意した漢方成分が入ったお茶と、やはりその漢方の成分を含んだごま団子、それから漢方成分入りのその甘いゼリーですね、これ以外の飲食物は全て禁止です。そして次の1週間は粟のおかゆと、漢方成分入りの小麦粉の麺のみという内容でした。この2週目はですね、粟と麺以外に、2週目の後半になると2種類の野菜も OK ということになりました。最後の3日間は豆腐も解禁となりました。経験してみてですけれども、最初の1週間の特に3日目が非常にきつかったです。飢餓感のためなのか、まあ、体の反応なのか、妻も私も頭痛がひどくなりました。特に私の方は立ちくらみに参りました。横になっていってパッと立ち上がるとですね、目の前が真っ暗になっちゃうということが何度もありました。まあ、それでも私の場合は外に仕事に出る必要はなかったので、まあ、冬眠中の熊のようにほぼ家の中で、まあ、息を潜めるっていうのが基本的な生活スタイルでした。一方妻は、まあ、毎日地下鉄に乗って出勤していたので、まあ、大変だっただろうなと思います。で、このプログラムを主催する会社が用意した漢方成分っていうのはですね、まあ、話によると血流を促したり、それから体内の老廃物を体外に排出する働きを、まあ、助ける、促す効果があるものだそうです。その主催の会社の説明では、頭痛という症状も、まあ、悪いものを排除しようとしているために起こる現象で、まあ、多くの人に、このプログラムに参加した多くの人に共通に見られる、まあ、症状だそうです。断食は体内の悪いものを可能な限り体外へ排出するのに効果があるとのことで、まあ、もうちょっと調べてみますと、この手の記事はたくさんありました。科学的にもよく知られた事実だったんですね。おそらくリスナーの方の中にはご存知だという方も、多くいらっしゃるのだと思います。非常に勉強不足でした。断食によって起こるその体内変化に、まあ、そのいろんないい兆候が出るという、そういうメリットについては、それぞれその似たようなことが記事には書かれていましたけれども、その中で一番納得したのはこういう説明でした。私たちが飢餓状態に陥ると、体内の細胞は、まあ、なんとかその環境を生き延びるために、できるだけ体内環境を、まあ、きれいに、つまり新しい状態に変えようとする。つまり古くなった細胞を廃棄して新たな細胞を作り出すというものです。つまり浄化、まあ、きれいにする浄化と再生ですね。ですから断食の途中では日頃から体の悪いところや問題を抱えた箇所、あるいは器官、臓器ですね、そういったものがシグナルを発するというわけです。私と妻が頭痛を感じたのも、おそらくはそのシグナルだったのかもしれません。妻は体内をきれいにすることのほかに、もちろん女性ですからダイエット効果も期待していました。結局2週間で体重は5キロ落ちました。私もほぼ同様で、73キロだった体重は69キロに落ちました。まあ、私は特にダイエットには関心はなかったんですけれども、自分の若干 若干すっきりしたお腹を見ると、まあ、まんざら悪い気はしません。まあ、これが維持キープできるかどうかっていうことが、少しね、問題ではありますけれども、飢餓状況が細胞のレベルで、新陳代謝を強力に促すというのは実に不思議な反応だと思います。それも何も食べないでいると、人間の体っていうのは16時間後あたりから細胞が新旧交代、新陳代謝を強力に、行い始めるというのも、不思議に思いました。どうして16時間なんでしょうね。つまり、極端に言えば1週間も断食する必要はなくて、例えば丸1日とか2日間断食するだけでもそれなりの効果はあるということになりますね。今回の断食を通じて食べられる幸せを再確認したのはもちろんなんですけれども、それ以上に料理を作る楽しさ、嬉しさを再認識しました。なんだありきたりの結論だなと、思われるでしょうけれども、実感なので、お許しください。次にエピソード3です。3つ目の話はスピーチと弁論大会についてです。先月19日の日曜日に勤務先の大学主催でスピーチ・ディベート大会が行われて、それを見に行ってきました。この大会、コンテストは今年で16回目になりますけれども、私は、当初から第1回目から見てきました。このコンテストが中国でも評価が高いのは、学部生と大学院生の、両者がですね、参加すること、それから予選と本選があること、そして本選では午前中に即興のスピーチが行われて、午後はチームに分かれてディベートを行うという、重層的な形式になっていることなどがその理由です。多い時で、予選に参加したのが70名を超えるという時もありました。で、こういった学生たちは全国各地から応募してきます。で、今年は51名が予選に参加して、本選には21人の学生さんが残りました。コンテストはつつがなく終了しました。毎回思うんですけれども、即興スピーチとディベートを聞いていると、そのレベルの高さ、そして堂々とした態度に舌を巻きます。日本の大学生でここまで話せる子がどれだけいるんだろうかと、いつも考えます。このコンテストで審査員をされた先生が講評の中で言及されたある話は、中国社会がどんどん内向きに鎖国状態へ向かっていることを強く意識させました。この大会のスポンサーは一貫してカシオさんです。計算機で有名なカシオさんです。で、以前は中国国内の50にも及ぶ日本語関連の大会やコンテストをサポートしていたそうですけれども、今ではわずか2つに減ってしまったとのことでした。この背景にはもちろん、カシオさんの会社としての経営状況が大きく関係していますけれども、それ以外にも、中国国内の大学等のですね、日本語学科が数百の単位で閉鎖されてしまったこととも関係があるようです。多くの大学の英語学科が廃止されつつある現状では、日本語学科の廃止は当然のことだと思われますけれども、それにしても、こうした状況を見ていると、中国政府は、コロナ対策しかり、あらゆる場面で実に極端に触れてしまう組織だなと、改めて思わされました。続いて、最後のエピソード、4つ目です。小中学生の自殺が急増という内容です。小中学生の自殺が急増しています。 SNS には橋の上から川に飛び込む男の子や女の子の動画、それからマンションから飛び降りようとしている男の子の動画などが 次々に投稿されています。動画以外でも、受け持ちのクラスの生徒が自殺してしまって、途方に暮れる教師たちのチャットのやり取りを記録した、スクリーンショットとか、厚生省、これは広い西の省ですね、のある場所で続けざまに学生が川に飛び込み自殺をしたツイートに対して、ここ重慶でも何人が自殺したよ、あるいは山西省、山の西ですね、山西省のこちらでも何人が死んだよといった反応が次々に、リツイートされている、スクリーンショットなどがやはり SNS 上に投稿されています。ちなみに、厚生省、広い西の省の連続飛び込み自殺に関するツイートはこんな内容です。厚生省南寧市の、大きな橋で5月8日に1人が飛び込んで自殺し、5月13日にもまた1人が飛び込んだ。で、これに対するリツイートが4本あります。1つは、山西省、山の西の省ですね、山西省太原でも、太い原っぱの原ですね、太原でも毎日飛び込んでるという内容。2つ目が、重慶も同じだ、そのため橋には警官がいて見張っているという内容。3つ目、あなたたちのところでは監視措置が取られているけど、うちの方では誰も監視する人がいない、現在非常に悲惨な状況で1日で10人が自殺したという内容。最後の4つ目は、マジかよ、マジかよと訳しすぎかもしれませんが、本当かよですね。厚生省、広い西の省の南寧のその橋、いつも通るんだけど今朝一人飛び込んだのを見たよ、というこんな内容です。もちろん、毎日自殺しているとか1日で10人がっていうのはちょっとですね、信じがたいし、嘘かもしれません。真偽は不明です。実はですね、警察もメディアも現在子どもたちの自殺に関する発表やニュース報道は規制しています。ですので、具体的にどういうふうなことが起こっているのか、あるいは正確な数字といったものは全く分かりません。例えば子どもの自殺に関する記事や動画をアップすると、今では削除されてしまいます。そういった状況です。こうした政府側の対応と SNS 以外で入手できる情報を総合してみると、最近子どもたちの自殺が増えているのは、疑いのない事実だと思われます。ではなぜこれほどまでに子どもたちの自殺が増えているのでしょうか。その最大の理由は高校入学試験にあると指摘する学者がいます。実は中国では高校に進学できる子どもは2人に1人です。 50% です。これは初めから高校進学率が 50% と、政府によって決められているためです。このような制度が正式に導入されたのは2018年のことです。増加する一方の大卒者が就職難に苦しむ現状への対策として、大学に進学する学生の数を絞るのが目的とされています。でも高校へ行けなければもちろん、大学にはほぼ行けませんし、中国社会では基本的には社会の最底辺での生活を余儀なくされます。だからこそ世の親たちは子供を何としても高校へ進学させて、大学まで行かせようと血まなこになります。こちらでは経済成長とともに豊かな家庭が増え、中産階級が厚みを増したことで受験競争はまさに熾烈を極めています。それはもう日本の受験競争がゲームに見えてしまうほどです。もちろんこういったからといって日本の受験生は苦労していないとか大変ではないとか、そういうことを言ってるのではありません。とにかくこちらの子どもたちの日常は勉強を中心に動いています。週末も休みなし、平日は毎日深夜まで宿題がてんこ盛りです。妻の知人の娘さんの宿題の量を見て、 こんなに宿題を課してできるわけがないと思いましたし、その、娘さんのお母さん、まあ、妻の知人ですね、妻の知人は、本当に嘆いていました。それでもその知人は娘さんに寝る時間を削ってまででも宿題をやらせているそうです。でないと進学できないからです。このような制度が導入された、その政府の狙いというのは先ほどお話しした通りです。でもその結果を見ていると、共産党政府の対策はある難題を解決するためにさらにより大きな難題を作ってしまっているようにも見えます。またこのような制度の導入の結果何が起こっているか、政府の有効性を示し、政府の政策の有効性を示して、大学の進学率及び就職率を高い数字でキープするために今この制度は使われています。大学進学率が7割以上、就職率は9割という国内的にも国外に向けても共産党の政策の正当性を自慢できる実績をアピールするためにこの制度は利用されているのです。とにかく数字が先行しています。その傍証として、例えば大学の卒業生の就職率がどのように現在カウントされているか、その実態を見ればわかります。例えば卒業して仕事が見つからなくても親からの仕送りがあって3ヶ月続けて銀行口座にその仕送りの入金証明があれば、それは偽の就職として大学側はカウントしてしまうわけです。もちろん大学は知っています、これね。また卒業後仕事が見つからないで実家で親と暮らしている状態も就職とカウントしています。これらはすべて大学側の意図的な粉飾操作です。ここまでデータ内容を捏造粉飾して全体のデータを目標に無理やり合わせるのが今の政府のやり方です。結局子どもたちはこうしたデータ合わせのために学校でも家でも勉強勉強とプレッシャーをかけられ続け、青春を犠牲にさせられ、あるいは命さえも犠牲にさせられているのです。このような結果、晴れて大学生になっても人生の楽しみ方や学問を身につける真の意味、楽しさがわからないで、生きている意味自体がわからなくなる学生が多くなっています。北京大学の心理学の先生の調査によると、北京大学の新入生の 40% が生きている意味がないと回答したそうです。今回はここまでになります。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。
you know, baby, you've got too many choices. Now we know everything, so check it anytime. Whenever you will listen, we are always welcome to.
Yeah.